自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は仕事の自給講座の受講生タケちゃんと言っていいですかね。私はタケさんで言おうかな。タケさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。人生の本音シフト探求家、タケちゃんという名前で活動してます、タケです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パチパチパチパチ、初登場。
初登場。はい、ということで、タケちゃん、この度はお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、僕はっていうか、講座内ではタケちゃんで呼ばれてるので、僕はタケちゃんと呼ばせてもらいますが、出会いは、ちょうど1年ぐらい前に仕事の時給講座の第4期生として参加してくださったのが、初めて出会ったことです。
うん。
で、多分これからお話ししてくださると思うんですけど、仕事をしていて適応障害になったとか、そこからどう考えて、ね、やってるっていうところが、僕もね、適応障害2回もなったので、めっちゃ共感するんですよね。
うんうん、
はい、はい。もうね、なんか YouTube 発信とかもしてて、なんかもう15分とか喋ってて、もっと聞かせてくれって感じになって、僕の過去と被って、もう超共感してるんですよね、いつも。はい。で、何でも人生実験するというね、多分ね、この講座で心谷陣之助さんのことを僕が喋ったからですかね。心谷陣之助さんの発信も見てて、陣さんの言う怖いことをやってみるっていうのを本当にめちゃめちゃやって、それが実際どうだったかっていうブログを書きまくってるのがめっちゃ面白くて、両者がめちゃくちゃ面白いですよね。で、講座のワークも、もうね、本当圧倒的スピードでこなしていて、すごい、すごい。だから、実力もありつつ、でも心の繊細さもあるという、面白いタケちゃんです。
ああ、ありがとうございます。なんか、すごくよくわかりました。
よかった。
そういう方なのか。
はい。
ありがとうございます。さあ、タケさんは、現在、サラリーマンでいらっしゃるそうですけど、
はい。
仕事の時給講座をどうして受けようと思われたんでしょうか。
そうですね。今はちょっと話にもあったんですけど、僕もサラリーマンとして、大学の大学院を出て、で、新卒で入った会社で、2年目に、メンタル病んだんですよね。適応障害になっちゃったんですよね。
はい。
で、そこから、なんかこれまでの自分の生き方を振り返った時に、結構、もうなんか、評価とか成果をめっちゃ気にしてずっと頑張り続けていく生き方が結構限界だなって思った時に、代わりとなるそういう新しい生き方をずっと求めていたんですよね。
うん、
で、本とかもいろいろ読んだ時に、初めに僕が結構衝撃だったのが、ダウンシフターズっていうことについて書かれた本があって、
はい、
それで要は競争的な社会を降りて、成果至上主義な社会で会社を降りて、食べ物を自給して小さく稼ぎながら自分のやりたいことで残りの時間を自分のやりたいことをして生きていくっていう、そういう生き方の概念を知って、僕はそれに衝撃を受けたのがまず最初の転機で、
はい、
そこから初めて家庭菜園を始めたんですよね。要は自分の小さなんか自分で何かを食べ物を生み出していこうって思って、でそこから家庭菜園がやって本当に楽しくなってきて、で暮らしも家計を小さくして、どんどんどんどん暮らしに変化が起きていったんですよね。
はい。
で、そういう生き方を求めてくる延長線で、結城さんの本にも出会いました。で、そこで初めて結城さんの存在を知り、で、めっちゃ被ったんですよ。結城さんは大学院出てらっしゃいますし、研究者でしたし、めっちゃ僕のキャリアと似てて、挫折っていうかそのメンタルダウンしたまで似てたから、めちゃくちゃ興味持って
で、ほんなら本の最後にメルマガがあって、登録して、うん、登録したら、まあずっとメルマガ来て、返信もさせていただいて、なんか、いい人だってなって、そこで、メルマガ流れで、まあ有料講座の存在を知り、でそこで、まあ僕はずっとその、暮らしをどちらかというともうそういう自給的な方にシフトしたいと思いが芽生えていたんですね。メンタルダウンして休職してる間に。
はい。
でも結局何して稼いだらいいか分かんなくて、うん、自給はできるようになったとしてもお金は必要で。で、そう。自分がやっぱりできるなら得意なことをしてワクワクして働いてお金を稼いでいきたい。でもその方法が分からない。っていう時に、ゆうきさんが自分のライフワークを表現してお金を稼いでいく方法を教えますよっていう、そういう講座だったんで、あ、もうこれやろ。で、この人は背景も超似てるし、みたいな。で、入ったっていう、そういう経緯です。ね。
もう、ドンピシャすぎますね。
ドンピシャすぎますね。
もう出会うべくして出会ったっていう感じがしますね。
ね、改めて。
そうですね。
しかも、お二人とも、博士をお持ちですよね。
はい。
ね、そうなんです。だから、おぉおぉって思いました。
そう。
すごい、そうだったんですね。で、講座を受け始めて、なんと8ヶ月ほどで Kindle 出版されたということで、
うん、
2026年2月に人生の本音シフト探求家たけちゃんという名で、適応障害になったのでこうやってできる人から降りてみたの出版をね、されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パチパチパチ出版したお気持ちっていかがですか？
大変だったのと、でも楽しかったっていうのがもう本当に半々ぐらいですね。で、今はちょっと時間が過ぎて、なんかあ、出したんだって余韻に浸ってる感じです。
あー、本当ですか？
はい。
8ヶ月ってね、しかも最初本当何もわからない状態から書き始めてですよね。
はい、そうです。
本当に大変だったとは思いますけど、でも早いですよね。
いや、早いんですよ。ね、僕じゃないから早いんですよ。だって講座、書くのに8ヶ月かかりましたって話じゃないですからね、これね。講座始めて8ヶ月で出版しましたですからね。
いや、
めっちゃ早い。
本当ですね、ハイスピード。本を出版してみたいっていうお気持ちがあったんですか？
そうですね、なんか頭の片隅にはありました。
ああ、
うん。
で、講座で Kindle 出版のことを聞いて、
はい。
もうこれはもう書こうと。
そうですね。いや、なんか、その、講座のステップはステップであって、
はい。
で、それを終わらすことに最初は夢中になってる中で、夢中になってて、終わらして次は、その、自分の商品を作って少しずつ売っていこうねっていう、その、フェーズとかステップが、まあ、ところがあるんですけど、
はい、
僕はそこを苦手で、商品自分で作って売るのが嫌だったんですよね。それ以上に、文章を書くことは結構できるっていう手応えを講座の中で掴み始めていて、で、そのまず最初は本当に結局はちょっと商品一回離れたいなっていうのが思いがあったのが一方で、時にそのなんかこれって Kindle 出版もありかもなって思いが出てきたのがきっかけ。それでゆうきさんに、なんかムクムクと Kindle 出版したような気持ちが出てきましたっていう話をしたら、
はい、
なんかゆうきさんも全然やっていきましょうみたいな、そういう感じだったんで、
うんうんうん、
はい、舵をそこで本を執筆に切ったって感じでしたね。
ああ、そうだったんですね。じゃあ気になるその本の内容をちょっと簡単に教えていただけますか？
はい。ですね、まあ、どんな本かっていうと、自分が適応障害になってメンタルを病んでしまって休職することになりました。で、そこから本当にいろんな葛藤、不安とか今後のことどうしようかっていう、まあ、本当にずっともがいとか休んでるのにずっと心が休まらなくて、未来に希望も見えなくて絶望感に打ちひしがれてる時期がずっと長かったんですけど、
はい、
まあ、その中でもなんかもがきながら、休んではちょっと動いて休んで動いてを繰り返す中で、少しずつ、まあ、自分の心の物事の考え方とか、 なんかその生き方としてもうちょっと楽に生きれる方法があることを知った時にすごい僕は希望を感じたんですよね、うん、そういう希望を感じた出来事とかで、その希望を感じた後に実際とまた動いてみて、少しずつ本当になんかこう光がどんどん大きくなってくる感覚があったんで、その経験を語りつつ、まあかつての自分のように絶望を感じている人にとって、まあ一つの事例としてこういうマインドになったらちょっと楽になるよとか、うん、こういう風な生き方、ライフスタイル、暮らしのあり方があるんだよって教えてあげたら、なんかこう希望になるんじゃないかなって思いで書いたんで、本の内容としては病んだ僕が復職するまでの心の変化、うん、何をやったか、そういうことを書いた本になります。
ありがとうございます。三つくりさん、本を読まれたと思いますけど、
はい、
本を読んでみていかがでしたか？
いや、最高ですね。いや、はい、ちょっと喋りすぎるのでまとめました。はい。
はい、
感想というか、まずね、おすすめは一章なんですけど、一章にね、人生ストーリーが、たけちゃんの人生ストーリーが書いてあるんですけど、はい。これがね、なんか、赤裸々なんですよ、うん。心の動きの描写がね、リアルなんですよね。
うんうん、
奥さんとのやりとりとかね。
そうですね。
でね、そういうのがすごい、そういうリアルな、なんかもう情景が目に浮かぶぐらいリアルな書き方なので、ただね、読んでると、その話を読んでるようで、自分の辛かった時のことも思い出すんですよね。
あ、
うん、で、だから、まあ、辛いことを思い出すんだけど、結局、これ、そういう風な、過程を経て良くなったって話なので、読み進めていくと、ああ、自分でも大丈夫なんだな、それでも大丈夫なんだなっていう風に思えるという感じですね。うん。そして、お金のこと、生活費のことはね、さすが、リアルな具体的な数字で書いてあって、これ、やっぱりね、人の家計を覗き見できるというか、すごいありがたいですよね。うん。本当にこうやって公開してくれる人って本当にありがたいなと思って、うん、そのあたりがすごい参考になるなというのと、まあ、あと最後、表紙にこう書いてあります。無理しない人生を実現する5つの戦略って書いてあるんですけど、この5つの戦略がね、非常に論理的で説得力があるんですね。うん、さすがだな、感じがしました。はい、
うんうん、
面白いです。
見
てください。あ、もう一つね、勝手にちょっと長くなっちゃうんですけど、こんな人に読んでほしい、表紙にね、こんな人に読んでほしいって書いてあります。復職も転職も脱サラも怖い、やりたいことがわからない、頑張り続ける人生に疲れたと書いてあるので、そういう方は読んでもらいたいなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。いや、私も論理的だなって思いながら読ませていただきました。ちょっと私も感想を述べさせていただきたいんですけれど、そう、論理的だなっていうのも感じましたし、本当諦めずにこの適応障害に向き合って、自分に向き合って、で徹底的に自己理解をされて、でそれを今度は同じように苦しんでいる人に大丈夫ですよってこう届けたいっていう、こう強い気持ちをもうひしひしと感じました。で、私もすごく大切にしてるんですけど、この自分にどうしてそう思うのって、どうしてそう感じたのって聞いてあげることの大切さっていうのも書かれていて、いや、もう本当ここ大事、大切だよなって思いながら読ませていただきましたし、なんかこう心の持ちようの自分ファーストで生きるとか、そういったことをいくつかこう提案してくださっているのが、本当になんか無理しない人生を生きていく、で心地よい人生を自分で作っていくっていうことをもう実践的に教えてくれる本だなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
三つくりさんにね、伴走してもらいながら本作りをされたと思うんですけど、その本作りいかがだったでしょうか？
本作りは、そう、僕は休み中に本書くまでに本当に1年ぐらい休職は、1年半か結局休職していたんで、でその間に自己理解めっちゃ深めてたから、なんか書こうとしたいネタはいっぱいあったっていう状況だったんですね、最初は。そこからどう どういうコンセプトで、どういう人にこの素材を調理して届けたいかってところがずっと曖昧だった、まとまらなかったところを、まあ、ゆきさんに、まあ、具体的にこういう風にやったらいいよっていうやり方を教えてもらうことで、そこがまず結構固まったから、固まった後が結構スタートかけたんですね。
うん、
そういう意味で、みつきゆきさんには本当にその、どういう風に届けたいかをきっちり明確にするっていうことの大切さを、僕はすごい伝えてもらったなと思ったんで、あとはもうなんかね、とりあえずやっちゃいましょうみたいなノリが軽いから、それもすごい僕の、つい何かと完璧主義になりがちの僕にとっては助けられました。
ああ、いやー、よかったですね。心強いし、でも、はい、なんか軽やかにいけるっていう。
そうですね。
ああ、三つくいさん、
はい、
たけさんが本を制作されている間はどんな風に見ていらっしゃいましたか？
いや、そうだったんだなって思いました。僕、なんかね、教えた覚えがなくて、何も教えた覚えがなくて、いや、確かにそのやりとりありましたよね。で、まあ、絶対ね、本部書けると思ってたんで、で、実際黙ってても、本部できちゃったっていう印象があるので、あまりなんかね、あ、まあまあ、書けるよね、それや、みたいな感じで見てた感じですね。
ああ、本当ですか。
で、一番印象的なのは、表紙作成ですね。表紙って、本の顔であり、中身を端的に示したものは、ね、難しいんですよね。で、まあ、最初ね、ちょっと自己流で作っていまいちだったんですけど、それを自ら、講座のメンバーに見てみてって言って、いろいろアドバイスを受け、そして本屋さん行って調べて、表紙研究したらいいよみたいな話になり、即本屋に行って、できましたみたいな、この表紙がすっげえ良くなったんですよ。っていう、一連の流れが、いや、すごかったなっていう印象が一番僕にとっては強いです。
ああ。ね、このイラスト、いいですよね。
めっちゃいいですよ、これ。
気になる方はぜひチェックしてください。
チェックしてください。
じゃあ、たけさん、この本はどんな方に特に読んでもらいたいでしょうか？
そうですね。休職中、特にメンタルダウンして休職してる時って、休めって、その病院の先生とかに言われても、やっぱ休めないんですよね。それは大きくはやっぱ将来の不安なんですよね。仕事をどうして、どういうふうにして生きていこうかって。ただ、僕もそうだったんですけど、その前提に、なんかやっぱり、生きていくことのハードルをすごい高めちゃってる自分がいるんですよ。つまりなんか、その仕事も、やっぱりきっちり、やらないといけないしっていうその前提が無意識にあるんですよね。そういう適応障害になっちゃう人って多いと思うんですよ。
はい。
この本読んで、なんかその、実はこういうふうに緩く考えてもいいんだよとか、こういう生き方もあるよって、そのなんか、自分がちょっと思ってない外側の生き方があることを知ってほしいと僕は思ってるんで、そういう人には。だから今、休職中で、絶望を感じてる人ですね。これからのどういうふうに生きていこうか、どういうふうに稼いでいこうかとかっていうふうに絶望を感じちゃってる人にぜひ読んでもらって、なんか肩の荷を軽くで小さくてもこうストンって落ちるような感覚を味わっていただきたいなって、そういう本になりたいなって思ってます。
ありがとうございます。道は一つじゃないですよっていう感じですかね。
はい、おっしゃる通りです。
ありがとうございます。ちょっと仕事の時給講座のこともお聞きしたいなと思うんですけど、これまで仕事の時給講座受けてこられていかがですか？
いやー、まずもうめっちゃ良かったですね。
良かった。
めっちゃ良かった。
過去形になってる。
なんで良かったかって思うかというと、僕はこの講座に入って一番良かったと思うのは、さっきもちょろっとあったんですけど、実験的に何でもやってみるっていうマインドを体得した感覚があって、まあよく言いますよね。まず動けみたいな。でもあれって僕は知ってたけど、やってるようやってなかったんですよね。ずっと事前にやっぱり頭の中で作戦立てちゃうし、動く前に。で、作戦の段階で無理だったら頓挫するみたいな全然あったんですけど、この講座はとにかく、まあやるべたっていう合言葉を掲げて、動くこと、やってみること、やる中で、まあ、やり散らかしていきましょうって僕もゆきさんに言われたんですけど、それを良しとする風潮があるんで、なんか、その中で、僕はそれが結局講座以外にも発生して、生き方として、 なんかそういうマインドになれたっていうのが本当に良かった。だから良かった。それが一番の理由ですね。
もう見切り発車大歓迎みたいな。
そうです。
三つくりさんがなんかじっくりお話を聞かれてますね。ありがとうございます。じゃあ竹さん、人生の本音シフト探求家として今どんな活動をされているのかというのと、この先展望などありましたら教えてください。
はい、今は、ブログを中心に、自分がガチガチのサラリーマンだった生き方から少しずつこう、まあ、緩く生きていく方向にシフトしている段階をブログでさらけ出してるんですよね。
うん、
だその情報発信は続けていく一方で、もうちょっと今後の展望としては、まあ、今それをまた YouTube とかでもちょいちょい発信はしてるんですけど、
はい、
これからは商品やっぱり作っていきたいと思っていて、
うん、
で、まあ、かつての自分みたいな人を対象にもうちょっと生きやすくなるよっていう考え方を伝えたり、まあ、実際に畑を体験してもらう、畑で手を動かしてやることの楽しさを体験してもらうことで、お金に頼りきらず少しでも自分でこう暮らしを作れるんだよっていう体験をしてもらったりとか、なんかそういうサービスを展開してよりライフワークで稼ぐっていう段階に移っていけたらなって思ってます。
ああ、大丈夫です。もうこの番組で言っちゃったから。
ね、言っちゃいましたね。
言ったら叶う番組なんで。はい、
叶う番組。
あ、そうですか。
あ、そうなんです
よ。叶う
の。叶いは
あ。でも具体的ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと三つくりさんのことをお聞きしたいですが、
はい、
竹さんにとって三つくりさんはどんな方でいらっしゃいますか？
ゆうきさんは、安心をまとって、てる人なんです。安心感を届けてくれる人です。僕にとってはもう圧倒的安心感があるんですよね。っていうのはなんかこんなこと聞いてもいいのかなって思っちゃうとなかなか聞けないっていうことよくあるんじゃないかなと思うんですけど、僕はその典型なんですけど、
はい、
ゆうきさんは何聞いてもいや素晴らしいですねって言ってくださって、どんなことでもめっちゃなんか当たり前なんかすごい点で教えてくれるし、だからなんだろう、あ、こんなこと聞いてもいいんだって少しずつ思えるようになってきたし、あ、こんな弱さって人にさらけ出していいんだっていうことを教えてもらったのがゆきさんだったんですよ。このコース入ってからだったんですよね。だから僕にとってゆきさんは絶対的な、今で言うと心理的安全性をもう圧倒的オーラで出してる人です。
わー素敵な言葉です。
そうですね、
三つくりさん。
はい、
ね、たくさん竹さんにお話いただきましたけど、
はい、
お話をお聞きしていかがですか？
びっくりしました。
あ、
そうなんだって。今のが特に、ね、あ、安心感を与えてるんだって。いや本当にそれはね全く考えたことがなかったんで。
いやでも大体ゲストの方おっしゃってませんか？
言ってましたっけ？そうでしたっけ？なんかそう慣れてるならありがたいなと思いました今。
はい、
ね、は、うん、非常にね、いつもタグエちゃんは真面目にいろいろやってくれるっていうか、素直に素早くいろいろやってくれますよね。やりたい、なんだっけ、あ、やり散らかすこととか、やるベターとか、その言葉通り素直に受け取っていろいろやってくれるので、なんか、ね、スピードも速くて、見てて面白いなと、はい、そんなこと思いながら聞いてました。
ああ
。はい。
ありがとうございます。なんか、すごい、クレーバーな方なんだなって思いながらお話聞かせていただきました、私も。では、最後に、リスナーの皆さんにメッセージを竹さんお願いします。
あ、そうですね。この、え、何を。あ、これ僕
考えてなかった。
考えてなかった。どういう。
本のご紹介というか、おすすめとかでもいいですか？
本の紹介いいですか？そしたら、僕みたいに、こう、優秀でいないといけないとか、いい人で生きなくちゃいけない。でも、そのせいで生きるのが苦しくなってる人、そういう人は、まあ、メンタルを病んでなくてもぜひちょっと僕の書いた本を読んで こういう風に優秀でかつて優秀になろうとしすぎて潰れた人は少しずつその心の鎧を外していったんだなってちょっとはなんかこう希望を感じることができるんじゃないかなと思うんで、まあ興味がありましたらぜひ本を読んでください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。竹さんについてはエピソードの概要欄に竹さんのブログ、少し緩めて生きてみる畑と、エリート仮面に疲れた小心者サラリーマンの都会田舎自給のライフ実験のリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。こちらからも、はい、本をチェックできます。ということで、仕事の自給講座の受講生で、この度本を出版されました、竹さんにお越しいただきました。竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にお知らせです。いよいよ明日5月12日火曜日19時から30分間三つくりさんが仕事の時給に関する YouTube ライブ講座を行いますね。
はい、
はい、
YouTube ライブです。リンククリックするだけで見れますので、
はい、はい、ぜひご参加いただきたいんですけれども、YouTube ライブのタイトルは集客の不安から卒業、 AI 時代の発信でライフワークを本業にというタイトルです。そして5月20日水曜日から5日間の講座を行うということで、こちらは YouTube ライブと内容は大体同じですか？
はい、タイトルが同じなので。
あ、タイトルが同じ、
はい、内容は同じなんですが、まあ5日間かけて、まあ5日間といっても一日のうちの30分だけを5日連続でやるっていうことなんですけど、
はい。
はい。まあだからトータルで言うと2時間半ぐらいになりますね。はい。
はい。
で、アーカイブも見れますので、ね、より仕事の時給について深く知りたい方は、こちらにもご参加いただけると、いろいろと学んでいただけるんじゃないかなと思います。
はい。こちらの YouTube ライブ、と、5日間の講座については SNS などいろんなところでご案内を三つくりさんが出してますので、ぜひぜひチェックをよろしくお願いいたします。
はい、もう一度タイトルを言いますと、集客の不安から卒業、 AI 時代の発信でライフワークを本業にというタイトルでね、5日間講座も行います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回も三つくりさんありがとうございました。
ありがとうございました。